ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田ルイ53世です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、もう今年もね早いもんでございますな。もう終わりでございますけども、まあね、今年はちょっといろいろやりましたけども、まあ、うの D さんじゃない、うの D さん久しぶりですねうの D さん久しぶりですね、これは すいません、なんか今日はあの木曜日、山梨放送さん終わりでここ来てますから、うの D に会えたということなんですけども、これがちょっとまあその終わりじゃしんどい、山梨終わりじゃしんどいからということで、水曜日に帰るともれなくうの D はいないというね。でも最近全然会ってなかったですもんね、うの D さんと、なんかもうやりづらくなっちゃってやっぱ Q の感じがもう俊光くんの方がええな言って、ごめんなさい、なんとかね、もうちょっと前処していきましょう、その辺はみんなのスケジュールをねうまいこと合わせていきましょう、これはね。ちょっと久しぶりに、この先輩のお名前を、メールの中に見かけたもんですけど、僕は本来こういうメールをその読むのは嫌なんですけど、失礼やしね、なんかこんなしょうもないコスプレキャラ芸人の一発屋がね、その先輩のことを喋らせていただくというのは本当失礼なことですから嫌なんですけども、まあまあちょっと久しぶりなんでね、ラジオネームセキララゴゾーロップっていう、もう気持ち悪いラジオネームですけど全部漢字気持ち悪いラジオネームが官の方からいただきましたけども、男色スタッフの皆さんおはさんちゅうっていうね、まだだからもうリスナーのレベルが低いです、やっぱりまだなんかここを触ることが面白いみたいに思ってる連中が、何人かいるというね。
おはさん中
は、まあ、僕も説明できると詳しくないんですけどもまあ、元ダブルコロンの、はい、まあね、ねずさん、ねずっちさんの相方の木曽さん中さんの、はい、持ちギャグですよね。まあ、おはようグルトみたいなもんやと思ってくれればいいですけども、おはさん中という、木曽さん中とおはようかけたというね。最近の木曽さん中さんはね、僕が尊敬する先輩ですけども、子供が4人いることからプチビッグダディというあ、そうなんすか。イクメンキャラを作り出し、この作り出しの作るがあのクリエイトの作る方やから、ね、
創造性
の方の作るやから、これ作り出し孤軍奮闘しているようです。男爵さんは現在お子さんはお一人かと思いますが、プチビッグダディに向けて仕込んではいないのでしょうかというね、ゲスなメールが来ましたけどこれね、まあでも三中さんはこの番組にも何度か1回だけゲストでね、はい、昔来ていただきましたけど、あの時まだダブルコロンでしたっけ、
解散直後
の、
真相を聞くという、
そうですね、根津さんに対する憎しみが一番でかい時で、根津さんは根津さんで三中さんに対する憎しみが一番でかい時、はい、で一体本当にどっちが悪いんだということで、エレキコミックのやついさんが来た時にお話を伺ったら、どうもトータルでやや三中さんが悪い感じになりましたけども、ね、来ていただいたこともありましたけどね、もうだからその時もなんか話したと思いますけども、昔だから三中さんも我々ヒゲ男爵も何にもご飯食べられへんような、何にも売れてない時期に新宿の小さな、ね、ライブハウス、お笑いの小屋でライブが一緒になって、でリハーサルして本番までまだ1時間2時間ありますってなったから僕らは小道具のバラをね、まあ、営業とかの時に、その時は営業じゃなくても普通の、ライブの時もお客さんにバラをあげるっていうこのギミックをねやってましたから、このバラはあなたよりも美しい、逆っていうね、この鉄板のやつですね、鉄板銃のやつです、これ鉄板銃のギャグをやってましたけども、そのためにこの増加のバラを買いに行こう言って、近くその新宿風ですよ、あなたもご存知、新宿風っていう小屋があるんですけど、あそこ、そうそうそう、あそこの近くの100均100円均一の店に あの増加のバラを買いに行ったら、三中さんがカゴこうやって主婦みたいにこの肘のところにね、あの買い物カゴこうやってぶら下げて、100均で売ってるほんま1個33円ぐらいのやつかな、分からんけど、子供がカレー好きやねん言うてカレー山ほど買うてて、あの時からもお子さんいらっしゃいますから、そらもうプチビッグダディですよこれは。大変ですけども、ただね、やっぱうちの事務所にも、まあビッグダディでもプチビッグダディでもないですけども、やっぱりイクメンキャラを虎視眈々と狙いすぎてるスギちゃんという方がいらっしゃる。もう毎日上げてますもんね、
スギちゃん、
ワイルドだぜっていう、まあ、最近はワイルドだぜって、もう何言ってるか分かんないやつですけども毎日ツイッターにほぼ毎日上げてますもんね、ここ 1、2年。こんなに固定されたツイートがすでにお子さんとの動画だというね。
宣伝、
普通はなんかこんなことやってますよ、こんな本出しましたよ、こんな DVD 出てますよとかね、今度こういう舞台ありますとかなんですけども、もう単純にお子さんと杉さんが戯れると1分ぐらいの動画を固定されたツイートにしてますから、102万回再生済みという。いやだからこれやっぱり世間の人はなんていうのかな、ほんわかするわみたいになるんでしょうね、うんうん、もうほぼ毎日のようにこう 写真と動画を上げてますから。もうだから息子さんは昔ジム・キャリーが主演した映画で、ありますけど、息子さんもトゥルーマン状態ですよねこれね。子供の時から102万回再生ぐらいの人たちが見てるわけですから、
投稿するたびにいいねかすごいですね。
いいよ、すごいです。これだってもう5日前のやつですけども、どんな時でも家に帰ってきたら笑顔が溢れるぜ。いや こんなんごめんなさい、ほんと僕スギちゃんさんのこと、まあスギさんって呼んでますけどスギさんのことは本当に僕めちゃめちゃリスペクトあるんです。大好きな先輩です。この間もロケで、一緒に車に乗ってドライブロケみたいなしたぐらいなんです。誰と行きたいって聞かれたからスギさんですって言ったぐらいなんです俺なんですけど、こんなん言います？こんなに率直に愛を語る人います？
照れくさいものなんですけど、
いやだからここなんですよ僕今ちょっと悩んでるとこ、のあまりにも愛情表現等々が率直すぎて、こううがった見方をしたらやっぱちょっとあざとって思って、よだれめっちゃよだれ出てるやんみたいな、そのイクメンキャラに対するよだれがめっちゃ出てるやんみたいに思ってしまい、こっちサイドは思ってしまいがちなんですけど、もしかしたら杉さんっていうのはまんまこういう人なのかもしれないというね。少し前汗かいたら息子が汗を拭いてくれる、少し前までそんなことをしてくれると思ってもみなかったのでより一層幸せを感じたぜ毎日驚かせてくれるぜ
ワイルド
ワイルドだろうって。いや今なんか自分読んでて思いましたけど、やっぱりぜーって面白いですね。ぜーがつくだけでこんなにも笑えるかという。いやだからなんか この杉さんがいる限りちょっと三中さんではちょっと弱いんじゃないかなという。勝てないでしょこれに。この人に勝てないでしょ。いやまさに逆ワイルドですよ。だからこれをそのままも素材のままいただいてくださいという、息子さんに対する愛情、お子さんに対する愛情ね、いや素晴らしいと思いますけど、まあでもこれ嫁はんに言われてやってるらしいですけど、嫁はんプロデュースらしいですよこれ。話聞いたら、
ね、うまくいくかもしれないから
ね。うん、でも僕もたまさん娘絡めたようなツイートねしますけど、でもうのてぃさんこれ分かっていただけますよね。若干この芸人としての教授とまでは言いませんけど、照れ感じるでしょ。
まあ無理して
ちょっとこうやや面白の方に持っていきつつ、なんか好感度も上げたいみたいなせめぎ合いで、まあ結局なんてことないツイートになってるというそういうやつでしょ。でもまだそういう芸人の方が信用できませんか。
ここまでいかない
と
やっぱね中途半端。
愛情が溢れてるぜ。
素敵って
。いや素敵。ああ、いや本当に素敵な先輩やなって思いますよね。いやだから全然悪口じゃないですよこれ。大好きですよという話ですからね。ということでございまして、 11月に入って最初の放送ということでございます。ちなみに11月は先日ノミネートされたノンフィクション本大賞、ヤフージャパンさんと本屋大賞さんがコラボした、まあ、ノンフィクション部門みたいなことですね。本屋大賞さんの、ノンフィクション本大賞の大賞発表がある月ということで、いやまあまあまあね、もう最前から言ってますけども、これからどんどん由緒ある、しっかりとした文学賞に育っていく第1回目の賞で、大賞一発屋芸人熱伝、これおかしいですから、他の本も僕読みましたからね、ノンフィクション本大賞にエントリーされてる 10作、まあ、全部ではないですけどいくつか読みましたけど もうすごいすごいです、他すごいです
その中に入ってるだけ
でね、はい、でただ僕の本に書いてあるあの芸人さんたち、それぞれの芸人さんたちの芸や人生、そういうものは全く引けを取っておりません。僕が書いたことによって劣ることになるかもしれませんけども、その中にいる人たちはみんな素晴らしい芸を持っているんだぜ。
使い出しました
今流行ってきた2012年のやつが今流行ってきましたけど、
い
や見たいでしょ杉さんのこの子供のことつぶやいてるツイッターもっと見たいのあるんですよこれぜひ皆さんもちょっとチェックしていただきたいなと。いやまあそんなん言わんで もう山ほどリツイートされてますけどもね、うん、はい、ということで今週もトークにこんな盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、まあこれがその放送配信される頃には随分と古い話題、まあ古い話題、まあ古いか前の話になりますけど、あれ見た、あれこれこの話したっけ先週、あの沢田研二さんのあの埼玉スーパーアリーナドタキャンからので、今度大阪でやります言ってね、あのイベンターの人が直前まであの9000人入れる言ってたん7000人やのに黙ってたどや、いやでも来たお客さんがおんねんがそのためにはやらなあかんのちゃうかとかね、まあまあ正直沢田研二さんのファンじゃなければほぼほぼどうでもいい話題で結構な盛り上がりを見せましたけど、なんかこうやってわーっとネット見てたら、あのジョイマンと沢田研二さんを比較する記事がありましたよ要するにジョイマンっていうのは、まあ皆さんご存知かどうか分かりませんけども、サイン会を開いたら客がゼロやったでおなじみなんですよ。でその写真をね撮ってツイッターに上げたら逆にそれが反響を読んでお客さんが増えたみたいなね、素晴らしい話を持ってる、一発屋、まあ、0.8 発屋芸人ジョイマンというのが僕の一発屋芸人列伝でも取材させていただきましたけども、そのなんかねその記事の冒頭に今回、まあ、沢田研二さんことジュリーさんが、まあ、埼玉スーパーアリーナでどうのこうの、9000人打ってた7000人でこうこうこうで議論呼びましたけども、ここでジョイマンに目を向けてみようみたいなねものすごい強引なで、しかもそのジョイマンに目を向けたくだりでヒゲ男爵山田るい53世が書いた一発屋芸人列伝から引用するみたいなんで、結構な長尺で僕の文章をズバンこう引用されててとあるようにみたいな。でまあちょっと文章の締めはどうやったんかちょっと忘れましたよ、そのジュリーもジョイマンを見習ったらどうかみたいなことになってたんか分かりませんけどね。よう見たらデイリー新潮でしたわまあほぼほぼ身内みたいな、まあね良かれと思ってやってくれたかもしれんけどね、いやもうそれはもう新潮さんお世話になってますから、もう何本でも使っていただいて結構なんですが、ということなんですけども、さあちょっとメール読んどきましょう。ラジオネーム、ラジオネーム鍋あつみ、はい、こんにちは。いつも楽しく聞いております、ありがとうございます。ね、ほとんどのリスナーはいつも楽しく聞いてないんですけどねこれ
辛い思いで
苦虫を噛みつぶしたような顔で辛い気持ちで聞いてるはずなんですけど、この方はよかった楽しく聞いてくださっておると。10月、あそらそうですよこれ、10月21日に日曜日ですね、彼氏と2ヶ月ぶりのでそら楽しく聞けますよこの方は。うん、でももう他はもうそういないんですから、 たった一人なんですから他のみんなはね彼氏と2ヶ月ぶりのデートで東京ドームシティに、はい、行ってきました、うん、アトラクションを楽しんでから遊園地ですからね、うん、スパラクーア温泉みたいなのもあります、スパラクーアに行こうということになったのですが、アトラクションエリア内にあるイベントステージに見覚えのある鮮やかな緑色の鮮やかな緑色のお召し物をまとった男性の姿が目に飛び込んできました、うん、そう、それは紛れもなく樋口さん、まさか男爵様も
まさか
これは彼氏と2ヶ月ぶりのデートだから女の子なんですよね。彼氏はこのかこのこと別れ鍋集めて別れた方がいいんじゃないですか。この異常なリアクションですよこれはね。まさか男爵様も、思わず叫んでしまいました出ちゃった心の中ならともかく出ちゃったという一口ゲロみたいなもんですね。まさか男爵様もとポロッとこう出たという、なんと男爵様と樋口さんが競馬のイベントのため、そう、行かせていただきました東京ドームシティにいらっしゃっていたのです、競馬のイベントでは抽選箱から女子アナやヒゲ男爵の2人が今日の1位の馬を当てたと思われる人たちに割り振られた長いな番号の書いてある紙がどこ点を打ちる点を打たない紙が入った抽選箱から紙を引き、当選番号を元気に元気にテンション高くとかでしょ、元気にはないんですよ、抽選会社バーッと引いてね、元気に読み上げていらっしゃいました、私はラジオでしか知らなかった男爵様の別の一面を垣間見ることができたことに観客席の隅の空間で立ち見をしながら感動に浸っておりました。抽選会の後はその場にいた人全員が参加できるじゃんけん大会があったのですが、私はそれに参加する勇気もなくそのまま隅で男爵様の和芸を楽し話の芸ですね、和芸を楽しみました、はい、ありがとう、確かに和芸を披露しておりました、じゃんけんで勝った方たちはステージに上がり JRA グッズを受け取っておりましたが、皆様グッズを受け取り早速ステージを後にさっさとステージを後にしていきました。男爵様はそんな方たちに、皆さん、スムーズに立ち去っていかれますねとウィットに飛んだジョークを飛ばされており恥ずかしいわ。
受けましたか
小野 T さん、はい、僕営業では受けることしか言わないですご存知ないですよあなた、僕営業ではほぼ滑り知らずなんです。今ので営業のフリーの状態やと僕ほぼ滑り知らずなんですはい、滑るのはテレビだけなんです
転がされるよう
にはな、ステージアートさん、はいはい、私は終始爆笑でしたと、うん、私がステージを楽しんでいる間彼氏は飲み物を買ってくるとどこかに行きましたステージ終了後女子アナに何人もの、そう、男性たちが花束を持って走っていくのを見ながら、私もどさくさに紛れて男爵様に駆け寄りたいと思いました。しかしそんな勇気もなく結局ステージの隅で女子アナに人気者やなとおっしゃりながら立ち去る男爵様の背を見守るだけで精一杯でした。彼氏が買ってきてくれたコーヒーを飲みながら、もし私がステージに上がり男爵様いつもルネラジ聞いてます、ラストメッセージに読まれたこともあるんですよあそうなの鍋厚みと言ったら、男爵様はなんて返してくださるかなと妄想だけ楽しみましたということでございますね、あともう一つ、こいつも来てたんやというね、春日日比谷っていうヒゲ男爵がゲスト出演いたしました。いやだから僕もね、ちょっと前にミヤネ屋さんまた出させてもうたりとかあったでしょ、その嵐さんの番組お世話になったりとか、うん、ありましたよね。
メールは来てない、
あと本読みましたとかありますよね。
来てないです。
なんでそっちじゃなくて、うん、ラクーアでやった土営業の話でこんなにメールが来るんですか。
ラクーアが2通来てます。
おかしな話ですよこれ
もう一人
ヒゲ男爵がゲスト出演いたしました2018秋の馬祭り in ラクーアに潜入してまいりましたので、うん、ご報告申し上げますまあ、ある意味春日日比谷もう律儀ですね、全部ね、ちゃんとこうやって文章に起こしてくるという、場所は地方の企業パーティー、地方のハウジングセンターの営業を主戦場としているヒゲ男爵としてはアウェーの、いやそんなことないわ
やっぱアウェー
の、東京ドームの真横にある都心のラクーア、ただ内容は競馬の菊花賞当日に一着を予想するトークライブなどを行い、普段競馬に親しんでいる人も親しんでいない人にも競馬を楽しんでもらおうといったような趣旨のイベントで、地方で酔っ払ったおじさんたちを相手に笑いを取るというゲリラ戦にこなれたヒゲ男爵にとっては朝飯前のような仕事のようで会場を盛り上げていました 競馬イベントなのとヒゲ男子がゲストということでおじさんたちがお客さんに多いのかと思っていましたが、うんたらかんたら書いてありまして、ここなんです。イベント後に進行を務めていた高見ゆりさん、目覚ましテレビの高見ゆりさんにプレゼントを渡そうとステージに殺到するおじさんファンが多かったことにとても驚きました。たまには都内で営業に出ていただけると大変助かります。春日日比谷ということですけども、こだからね、やっぱすごいですね。僕だからその一発屋芸人列伝出させていただいたことで目覚ましテレビさんの取材をしていただいたんですよ。でその時にあの高見ゆりちゃん来て、でそこでお仕事して、まあ、そんなに経たへんうちにまたまさかこの都内の営業で会うと思わへんから、わあお久しぶりなんて言ってたんですけど、人気がすごいんですよ。なんか
花束を渡すんです
ね。もう目覚ましテレビとかもだからものすごい長いこと出てらっしゃるんですね。でまあもちろんあのお綺麗なあの方ですから、ただもうファンの質がもうスーツビシー着込んだ、もうだからそんなおじさんよりもそんなおじさんちゃうよ、30代ぐらいの青年みたいな人がスーツをほんまもうパーティーっていうぐらいビシーっとスーツ着込んで、もうほんまもう何両手広げたぐらいの大きさの花束、
落話で
落話の営業ステージの客席から、どうも今日は皆さんありがとうございました、まだまだ落語いろんな乗り物とか温泉とかもあるんで楽しんでくださいって言うたら、それが用意ドンって言うかのようにですよ、もう6人7人8人ぐらいブワーステージの方来て、もうプロポーズですよ、姫っていう感じで大きな花束を出すんですよ。花束持ってるやつも 2,3 人いましたからね。持ってない人もそれぐらい、もうなんか本当にもう愛求愛です、プロポーズのテンションで、あのゆりちゃんみたいな感じですごいなー言って、でもうなんかやっぱもうそんな慣れっこなんでしょうね、もうすごい丁寧に対応されてましたけどもね。もうそれをこう横目に、まあ僕ら誰もこうへん、僕と樋口くんとあのキャプテン渡辺はそのままもう袖にはけていきましたけどもね。すごいです、やっぱファン大事やなっていうね。うちの僕のファンはね、申し訳ないですけども本当にもうろくなやつがいないですから、もうその日も春日日比谷書いてないですけど、その日も僕ちょっと恥かかされてるんですよ。結構家族連れファミリー層とかバーっとね、まあ、高見るちゃんのファンとかねバーっと集まってる状況でね、まあネタやったりでその後、まあトークショーみたいなあったりってあるんですけどね、あの今日は本当にこんなたくさん集まっていただいてありがたいですよねって普通に喋ってる、僕が喋ってる中で一発やけ二列に変えましたウォーみたいな一折だけ
熱烈
太った太ったなんかチェック柄の赤のチェックのシャツ着た太ったもう少しでおじさんみたいな俺より年下やねんけど20代後半30代前半であることは間違いないぐらいの太った大きな子が一発だけ2列に変えました、おーおーありがとう、
待てないから
逆に迷惑やけどとか言いながら、なんで俺がトリッキーなファンの尻拭いをせなあかんねんみたいな、すごい恥をかかされましたよ本当。
まあファンはね、
そう考えたらファンではないですけどこの番組のリスナーはありがたいですよね、みんなもう歯音を立てずに静かに、ね、でも気づきませんでしたもん、春日日比谷にあんだけ何回も顔見てる春日日比谷のこと分かりませんでしたから、偉いぞ本当禁止です、はい、営業先でもし、まあ、ありがたい話そんなにたくさんいないと思いますけども、僕たちヒゲ男爵のファンだったとしても急に叫ぶのやめてください。周りの家族連れファミリーも楽屋やからね、後楽園やから家族連れいっぱいおるのに、もう子供とかも親がもう子供を抱いてたもんね、横に座ってたお母さんが、横に座ったお母さんの横に座った娘をかばうよはっていう、こうあかん、こいつに触れさせちゃあかんっていう感じで、もう防御体制取ってたから気をつけてください本当に、はい、あともう樋口くんは競馬のイベントになったら10年ぐらい前に開館営業の楽屋でアンジャッシュの渡辺さんに勧められて、馬券買ったらめちゃめちゃものすごい額当たったっていう、まあ、当たったのはその1回だけなんですけど、競馬のイベントのためにあの話をずっとするのやめてほしいんです本当に。マジカルラブリーのネタじゃないですけど本当にループしてないって思っちゃう、それずっとその話してるなっていう、頭おかしなるわと思って、以上フリートークのコーナーでした。 ミヤネ屋、ラジオ、コラム、対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局もうこのささやかな拍手の音で誰が来たかも分かっちゃうぐらいの感じでやってますけども、さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしているこのコーナー、11月になりましてゲストの方も月に1回の収録なので、だいたいこのタイミングで交代する、まあ今までならそうだったんですけども、先月あたりはなんか続きましたよね。ココミンがね、はい、今月この方です。
はい、ワンクール達成、ココミンです。
おめでとう、
よろしくお願いします。イエーイ、
ワンクール達成おめでとう、
達成嬉しい。
いやもうこれは東京都名ラジオ局さんが、うん、ゲストのブッキングめんどくさくなってきたみたいな感じになってないですか？いやもう我々はね、
それがキズポンから NG 出されました、もしかしてなんかやりました、
なんかやったかないやキズポンはすごく手厚くもてなしてましたよね我々ね。
本当ですか？
ただふと気がつくとやっぱりココミの方がやりやすいなっていうのはちょっとポロッと言っちゃったかもしれない。
あら
これは
それ傷ついてるかもしれない、
それで傷つけちゃったらごめんなさいということなんですけどもね、うん、もうだから話すこともないんです。
そんなことないですよ、
だってもう3ヶ月ですよ、
いろいろ変わりましたよ。
樋口くんより喋ってますから間違いなく
確かに
間違いなく樋口くんに喋ってる分数多いですもん、いろいろありました、
いろいろありました、はい、
整形した？
してないです
痩せたんだ、
痩せました。
あやっぱそうだ、おめでとう、
痩せて
ダイエット成功おめでとう。
ちょっとまた戻ってるんですけど、
この間もなんか痩せたっておっしゃってましたね。
この間のが痩せてたかもしれないですね。
あの時よりちょっとふっくらされて
るんですか？ちょっと黒でごまかしてますね。
あそうなの、なんかカカオつきがなんかね、あお疲れ、
歯の矯正始めたんですよ
このタイミング。なんで別にそんな歯並び悪いみたいな、
悪くないんですけど、はい、なんか親知らずのせいで何奥歯が倒れて、それによって前歯が傾いて上が伸びてくるみたい、嫌だと思って、
ま、抜いた？
抜いた、
親知らず
抜きま、あでもあとまだ1本あるんですよ。
じゃあ3本抜いたってこと？
2本抜きました。
2本抜いて、
はい、
それちょっとすごくくだらないことなんだけども、
はい、
どうだったその時
やっぱなんか下の歯は、うん、私綺麗に生えてるんですよ、
全部上にちゃんときちっと、
はい、ちゃんと生えてるので、はいはいはい、あんまりなんか切ってたりとかそのメスとか塗ったりとかなかったんですけど、ああ、はいはい、でもやっぱなんか下の歯はちょっとズーンとしましたね、腫れなかったです。
それ何痛いの抜くとき？いや俺抜かないとダメだって言われて、
いやなんかやっぱ大人になればなるほど頭蓋骨にくっついてきちゃって言われて、ああ抜いてるときミシミシ言ってる音がちょっとミシミシってこう骨となんか、
それ普通の歯医者さんでやったの？
普通の歯医者さん、いいところあるんで紹介しますよ。高くない？
どの辺？
あの渋谷とか首都圏の方にいろいろ出してる。
あんの？
はい、
ちょっと聞かせてもらっていいじゃんそれ
すごいでも丁寧でいいとこでした。
今親知らずが、
うん、
いやだから僕中学校の 1,2、はい、年ぐらいの時に1回歯医者行ったっきり、はい
は
い、今年まで歯医者行ったことなかったんですよ。
すごい。
で、
はい、
なんか引っかかるなと思って、
うんうんうん、
今年に入ってね違和感がすごくもうマックスに達したんで、うん、行ったらまあそのやっぱり昔直した、うん、まあ、今も詰めるやつも違うやんか。
そうですね、
なんかね、うん、銀のやつ金属じゃないでしょ、
うん、今セラミックとか
そう、うん、とかもあるし、まあ、ここ虫歯なってここ欠けてますとかなって、
うん、
でこの間全部それは直したんですよ、
うん、
直し終わったんですけど、うん、親知らずが、
うん、
尋常じゃないぐらいこの横に、要するにその親知らず1個前の歯に、
はい、
アメフトのスクラムみたいな感じで歯がもう真横に、
はいはいはい、うわわわ
真横に、親こっちやっていうか、もうこっちでしょお父さんっていう感じでスクラム組んでるような、
はいはい、最悪や。
でも全然違う生え方してて、
はい、
で尋常じゃなくそこに白素がたまるんです、
はい、最悪です、
ね、最悪なんですよ。
早く抜いちゃった方がいい。
だからいつもなんかもう糸用紙とかでこう歯磨きちゃんと、うんうん、結構歯磨きするタイプなんですよ、
はいはいはい、
うわーっとしてるけどなんか違和感ずっとここにあるなって言って、うんうん、なんか糸用紙とかしたりして、なんでここ先生違和感あるんですかねって言ったら、もう親知らずがもうタックル状態ですという、でもこれは抜いた方がいいですよといずれと、
うん、
それが4本あるんです今。
4本、
上下上下ですだから
顔ちっちゃくなりますよ。キュッて
キュッてなんですか？
キュッてなりますか？
結構でかいからね俺。
でもだいぶキュッて。
この間もあのミヤネ行った時に横結城まおみちゃんだったんだけどあの男爵の横でよかったって言われました
よ。うわ羨ましい私もいつもあのツーショット載せるとツイッターに顔ちっちゃいねって。あれいいでしょ。
それで仕事来るんちゃうかなと思うんですよ女性タレント小さく見せるという男だというね。
いいですね。で、
あ、じゃあそのちょっと行こうかな。
歯医者さん教えます。教えます。
そう、
うん、
ちなみに歯虫歯とかある、あった
虫歯ですか、うん、虫歯はないです。
虫歯直すときって詰め物のなんかランクみたいななんじゃん。要するに保険適用内でやりますかっていうと、うんうん、なんか本当に新庄選手みたいな色の歯にする人とか
も、はいはいはいはい、
ま、真っ白結界の、
うん、セラミックね、
はい、蛍光灯みたいな色になる人
ありますね。
あれはもう不自然やから
歯だけ歩いてるみたいなやつでしょ。
そうそうそう、うん、ここだけバーっと浮いてね、
うんうん、
クラブとか行ったら歯だけ出
てくる、ね、ブラックライトに光る、
うん、あ、そういうのはしたことないですか。
そういうのはしないですね。
かぶせたりとか。
かぶせたりとかないですね。
僕はあのつつましい男なんで、
はい、
保険適用内で全部お願いしますって言うてるんですけど、はいはいはい、保険適用内で詰める歯の詰め物ってなんかちょっと黄色くない？
いや知らねえ。
あれ、あれ なんか嫌がらせなのかなと思って
あ、適用外にした方が
保険適用内で、そう、保険適用内でやるやつは歯を黄色くしとけみたいなことなのかなと思って
あ、そういうこと。え、それ歯医者が悪いんじゃないですか性格悪い歯医者なんじゃないですかそこは。
違う、ご情報です。ご情報、僕の主観ですから
あ、主観。
いや歯のことはどうでもいいんですよ。思わず聞いちゃいましたけどもココミはもうすごいんですから今。
はいはいはいはい、何かありましたっけ。
ココミは秋からも、赤坂方面 TBS さんですね、はい、TBS ラジオさんでもちろん番組は継続。
継続決まりました、よかった。
改めまして なんていうタイトルの番組でしたっけ
成瀬ココミのプルルンハニートラップです。
あ、いいですねこれはね
これね、いつもマネージャーが TBS に入るとき、うん、番組名言わなきゃいけないんですけど、はい、プルルン言わないんですよ成瀬ココミのハニートラップみたいな。それもどうかと思うんです
けど、プルルンはちゃんと言えないという
言うんですけど、言ってくれないんです。恥ずかしがって。
誰が決めたんですかこのタイトル。
勝手に決まってました。
勝手に決まって
誰が決めたのこのダサい名前って言ってやめてよって言ったんですけど、
せっかく続いてるんですからやめなさい。そうそう、
やめてよって言ったんですけど、
ね、ここだとどこにも漏れないと思ってないですかちょっとお願いしますよ。
本当にどこにもバレないんで、
聞いてる人は聞いてるんですからね、これはね。さあさらにですね、
はい、
この間あの来ていただいた時も言ってましたけども、うん、本をデビュー10周年を記念した本を、
はい、
まあ、クラウドファウンディングで資金を集めて。クラウドファウンディングは どうなりました結局。
今まだやってるんですけど、
うん、
今100
見ましょうか俺が。
あ、違う、100じゃない、
うのてぃさんがこうね出してくれましたから。目標金額、目標金額はだってもうすごいもんね。200万円で、
はい、
なもうすごい得点もつけますし、素晴らしい本作るんで200万円、うんうんうん、あの集めましょうっつって、
うんうん、
現在の支援総額282万8000円
ありがたいです、ね、
ほぼ300万です。
嬉しいですね。
でも募集終了までまだ一月あります
でもなんかどうしたらいいか分かんないんですよ。これもう達成したじゃないですか
どうなの、達成した後に増えた、上回って増えた分は。
まあでもあのリターンっていうお返しはちゃんとするのでやるんですけど、うんうん、
はい、
なんか こんなに増えても、うん、なんかね、
あ、まあ、ね、確かにそれはね、売れたら売れた分だけという、ね、こともありますからね。まあ、素晴らしい本が、
はい、
皆さんのクラウドファウンディングのおかげで出来上がると思いますんで、
はい、よろしくお願いします。
発売が
11月の25日でございます、
うん、ぜひ皆さんお買い求めいただきたい、は
い、
なんかもう3ヶ月も連続で来ていただいてるんで、宇野さん僕らももう欲しくなってますもんね。
欲しくなってる、
若干本が。
本ですか、
若干どんなのが。
ちょっと来月も読んでもらえたら持ってこれるんですけど。
それは僕自分で買います。それは
え
どこで売ってるんですかこれは。
もうアマゾンとか、あとはもう普通の本屋さん、
本屋さんにも並んでるところは多分ある。
サンクスっていうタイトルです。
タイトルサンクスそれはカタカナ、
プルルンですか。プルルン違います。プルルンはひらがなですローマ字です。
ローマ字でサンクスって書いてますんで、はい、10周年の感謝を込めてということですね
そうです、
はい、ぜひ皆さん、まあ、だからアマゾンとかではもう間違いなく手に入るし、
はい、
本屋さんも見てくれればあるということ
でございます。
あ、本当だ、もうありますね。はあ、立派なお値段がします。2160
円 ありがとうございます。そうなんですよ、アマゾンで自分の調べようと思って成瀬ココミでやったらもうとんでもない DVD の量で、はい、皆さんあのぜひサンクスで、
それが道です
サンクスで調べていただけると、
あなたのその歴史です。
ありがとう
それがあって今があるということですからね
もうどんどん DVD 出てくる廃盤だったんじゃないの、キ
リがないという
中古でどんどん出てるんですよもうみんな出すな中古と思って
みんな中古に出すなというはい、ということでございまして、はい、 て、1週目はこの辺でということで、はい、ココミン東京都目電波局のお知らせお願いします。
はい、当たって砕けろ、習っちゃいな、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局、
はい、
番組はツタヤ TV、 DMM、 U-NEXT、 楽天 TV、 ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください、うん、番組の感想などもぜひ公式ツイッターアットマーク TOD 東京にてお寄せください。
はい、
そして YouTube 番組がいよいよ近日中にスタートします。
おら、
チャンネル名はおもちゃんでございます。いろいろなものをさまざまな角度から挑戦して試して、時には体を張って、とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく動画になっております。ぜひともスタートした際には、うん、チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということでさあ、ココミン、
はい、
ひと月、
はい、
あと3回でございます。
よろしくお願いします、ね、
はい、よろしくお願いします。以上、東京都目ラジオ局でした。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、声優のラジオはこんなことやってる。ちょっとこのコーナーやるの嫌なんですよね。なんか
大好評で、
こっちはもう完全なるジョークですよね。ジョーキングでやってんのに、なんか目くじら立てそうやん、あの声優さんのラジオ聞いてる人。なあ、そうやんね、絶対なんか言うてくるもんね。
リスペクトはね、
基本、いや、もちろんですよ、はい、僕は、まあ、声優さんのイベントとかの MC もたまにやらせていただきますけども、あの彼ら彼女らのことは本当にあの、まあ、俳優さん女優さんと思ってますからね、常にそのスタンスでやってますから、むしろよりすごいんじゃないかで、声だけであのお芝居世界観を表現できるというのすごいんじゃないかという、そのリスペクト、そうなんですよね。ラジオ収録の時だけ悪いんですよね。北海道の方ですね、ラジオネーム北海道ワイワイ、はい、声優さんのラジオ、番組1回目に必ず届くメールは番組独自の挨拶を考えませんか。来ましたね、隠し。これあの何でしょう、フリースタイルラップバトルやったらもう負けてますよ、こんなに確信つかれたら。もうダメだ、もう負けだという。 R 指定に白旗を上げた呂布カルマさんの時と同じですね、これは。確信をつか番組独自の挨拶を考えませんか。だからまあこの番組で言うたら、まあルネラジワーみたいな。書いてるんです。俺が考えたわけじゃないです。書いてるんです、メールに。考えませんかという、しょうもないメール。いや、しょうもなくはないですよ。素晴らしいメール。しょうもないメール。これをどんな番組でも同じリスナーが送ってくると。あれですもんね、鷲崎さんが声優さんと一緒にやってらっしゃったラジオとかでもそういうのありますもんね。
アニスパ。
アニスパですか。とかでも多分あったでしょ。知らないですけど。まあ、間違いなくあったはずですよ、それは。お別れの言葉とかもあったはずですよ。
そう
ですね、大事なんですかね、そういうのが、
まあ、絆ができる
ということなんですね。
言葉的な、
はあ、ミミズグチグチ声優さんのラジオ、女性声優2人の番組だと最初に長々時間をかけてお互いのすいません、また確信をついてください。はがき職人会の呂布カルマですね、これ。確信をズバッとこう疲れたもんですから、女性声優2人の番組だと最初に長々時間をかけてお互いの呼び名を決めて仲良くなろうみたいなクソ展開が多いって。いや、だから宇野 T さん、これ分かりました、逆にこいつら聞いてるんですよ。
いや、聞いてるね、
めちゃめちゃ声優さんのラジオを聞いて楽しんでるんですよ、うん、だからこれ確信ついたことが送ってこれるんですよ。
やっぱ
な好きな。
ファンやないかい。むしろお前たち大好きやないか。声優さんのラジオ。いいですね。ラジオネーム、うなぎファクトリー。声優さんのラジオ。数字が振るわず打ち切りになった番組ほど最終回に安い涙と安いオルゴールを流す。半年で終わ、半年続いただけやのに最終回みんなボロ泣きという。そんなに思い出があったんですかっていうね。逆にリスナーが引いちゃうという。
スタッフも優しいです、
ね、あでもそうやね。スタッフさんはなんか声優さんとか、まあ、特に女性声優さんとかに対してすごく優しいですよね、ラジオのスタッフさんって。
作ります
よね、なんかあるんですか。結局だからあんだけスタッフさんが優しいってことは揉めたらめんどくせえんだろうなみたいな気持ちになっちゃいますよ。それを見てる側としては、ま
あ、大事な
ね
商品ですから、
ね、芸人は一番雑に扱われますもんね、ラジオで、うん、それが面白いと思ってる、まあ上の世代のスタッフが多いから何にも面白くないのに。昔レコメンでボロカスやられましたけども。俺あの時ずっと思ってましたよ、うん、T さん何が面白いんすか。
古い、ね、
これの何が面白いんすかという、ずっとやってましたけどもね。声優さんのラジオ、あミミズグチグチ先生ですね。声優さんのラジオ。いやこれちょっとよくわからないですけども、何ですかこれは。やった気になってる。こういう言い方もできませんか。できた気になってる。
これどういうことですかね。
こう分かりませんけども、このぐちぐち先生はやっぱもう深すぎますから、やっぱりそう僕らみたいな凡人には分からないんですけど、まあな、ある種答えが出た気は、感覚はありますよね。なんかこうストンとこう何かが落ちた感じはありますよね。あやった気になってる。いいですね。いやこの表現の方がいいです。やっぱその、うん、できた気になってるよりもやった気になってるの方がより確信をついてる感じが、さすがぐちぐち先生ですね。まあ僕はそんなことは全く思いませんけどね。はい、
紹介しただけですから、
ね、そうですね。もうこのコーナーに送ってきた メールは、送ってきたやつはみんなもう頭おかしいアホやから、もう全部シュレッダーにかけますけども、も
う絶対バレちゃいけないね、
はい、この世から消さないとこのメールは。とりあえずだから金融庁の監査が入ってくる時の半沢さんの銀行と一緒ですね、これ。これはもう疎開資料ですから、言うたらに逃がしとかんと、バレちゃダメ、バレたら終わりです。はい、ということで声優のラジオ、こんなことやってるのコーナーでした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。でもすごいなと思うのが、さっきの声優さんのラジオね、まあ、僕はだからむしろ好きなんですよ。だって昔は林原めぐみさんのラジオとかもね、学生時代から聞いてるし、そもそも神戸の方とかはかおりんのね、南かおりさんがやってた、あれもなんかちょっとアニメの
アニソンのやつ、
アニソンのね番組とかを聞いて育った世代やから、うん、だから僕は戸惑ってるんですよ、どうしたのみんなっていう。でしかも宇野 T さんと宇野 D さんはそれぞれ声優さんの番組をやってらっしゃると聞きますよ。常にこんなこと思いながらやってらっしゃるってことですか。こいつらやった気になってんなっていう思いながらやってらっしゃるってことですよね。
口が悪いよ。
僕はもう全く思ってませんけど、かわいそうそんなこと言うてって思ってますけど、ね、憎いです。お前たちが憎い。はい、番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、辺境無罪や2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田るい53世昼帯への道、昼のラジオとかですね、男爵は踊る、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム愚痴、一番やった気になってんのお前やろ。 いろんなところから文字った企画ばっかり持ってきてこれでいいでしょうみたいな、うん、一番やった気になってるよこんな。
10年間やった気です。
10年間やった気で来れたというすごいですね。
やってこれるもん
ですね。やった気になってみるもんですねこれは。それ以外の質問クレームご感想、あ、ルネサンスラジオラストメッセージね、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っといてください。普通おたも大募集でございます。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在11月分の応募受付中です。鳥もつにが欲しいんだという方は住所、本名、そしてどれだけ、鳥もつにが欲しいのか、それも忘れずに書いて、だからその熱意が伝われば前回のようなケースがありますからね、ちょっともうラジオネームは忘れましたけども、その後メールは来てませんが彼から、
まだ、
何でしたっけ、
塩脇さん、
千代明という千代明って弱そうですよね、なんかね、
しました、
まあ、儚そうな雰囲気がね、千代明という儚いやろないろんなことが儚いやろなという、みんなで千代明をね守っていかんとこれは。はい、ということで現在11月分の応募受付中ね、住所、本名、そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつには文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送いたします。そしてお知らせもございます。私が来ました、新潮社さんから発売されております一発芸人熱伝、そして角川文庫さんから引きこもり漂流記完全版文庫本です。現在発売中でございます。ぜひまだの方は、お手に取って読んでみてください。そしてルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューでもコラムを連載しております。木曜キックスは IBS 山梨放送さん、毎週 木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。結構皆さん聞いてくださってるという、福岡や、それこそ北海道やとかもからもね、いろいろお話聞いただきますので、山梨おっさんぜひ聞いてください。さあ、そして、大事な告知でございます。ネタミクリスマス2018 12月の24日
24日、
はい、月曜日で祝日らしいですけども、12月の24日クリスマスイブですねイブにネタミクリスマス2018開催されます。今回もお昼間です。12時オープン、13時スタート、だからお昼の12時に、会場で、お昼の1時に開演スタートということでございますね。チケットの方は多分ローソンチケットさんだと思いますが、11月の1日から前売りを発売しております。今年最後のネタミ男イベントになると思いますんで、ぜひ、まあ、次は、ね、前回ちょっとうのてぃさんものすごい反省されてましたけども、はい、まあ、僕もうのてぃさんに全てうのてぃさんがみたいに言ってますけども、僕も反省してます
年末ですから、そう、年末っぽいです。
ちょっと気合を入れて、ね、もう普段楽しいことが一切ない方々が集まるわけですから、クラッカーでも鳴らしますかみんなでこうパーンってメリークリスマス言うてみます、たまにはね。かもしくは番組の挨拶をみんなで考えましょうか始まりの挨拶と、終わりの挨拶、これはちょっと決めてみますか。思い切っていろんな楽しいことを考えております。ぜひお越しください。11月1日からおそらくローソンチケットさんで前より発売中でございます。はい、ということで、もういいか、これいい、ちょっといましょうね。はい、ということで今週はこの辺でございます。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうじゃないかというコーナーですね。もう何回言っても分かんないので、もう今回を最後と思って聞いてください。日頃の感謝です、ね、サンキューですね、愛の告白ラブです、アイラブユーですね、そして頑張るあの人への、まあ、応援メッセージ、フレーフレーです。そういうものを我々が、まあ、心を込めて読んでほっこりとした気持ちになって、いいな、人生っていいな、生きるっていいな、人間っていいな、このメールを読んだ後みんな一列になって横一列で僕らでんぐり返しますから、これ 日本昔話のエンディングですね。でんでんでんぐり返しでバイバイバイですこれ。やってますから我々はちゃんとね。そういうメールをね本当に渇望してるんです我々は。はい、やや2枚 1.3 枚ぐらいのやつですね。はい、いきましょう。三鷹市からいただきました。ラジオネーム焼きうどん、焼きが漢字でうどんが UDON です。焼きうどんってね方からいただきました。ラストメッセージのコーナーでございます。小学校の頃入っていた、サッカークラブの1年先輩の T さん、これは小学校の頃のねサッカー部の、まあ、1歳年上のお兄さんみたいなことかな。いい思い出なんですね。あ、これはもうだってここがラストメッセージ的な、今までの従来のラストメッセージ的な展開になっちゃうともう何も信用できませんよ。小学校のサッカー部ですよ。いい思い出しかないに決まってんじゃんっていうことですから、南葛 FC みたいな思い出しかないに決まってんですからこれはね。小学校の頃入っていたサッカークラブの1年先輩 T さん、ご無沙汰しております。お元気でしょうか。一緒にサッカーしていた頃から早15年が経ちます。早いものです。15年っていうことはその時は例えば小学校6年生やとしたら12歳か、それ27やから、まあ二十歳は超えて最低21か27歳です。一緒にサッカーしていた頃から早15年が経ちます。早いものです。あの頃の私は気が弱く、チームにも馴染めず、同級生の中でも少し浮いた存在でしたね。そんな私にあなたはこう声をかけてくれました。出会いですよこれね。なんかあいつもじもじしてやがんなっていう、しょうがねえみたいな、一年先輩ですからこう声をかけてくれました。お前がどれだけ活躍しようが認めない早くやめろと。
思ってたんです
よ。もう初っ端から思ってたやつと違うんすよ。
ひどいこと言うな。
お前がど小学生ですよ。お前がどれだけメガネしてるんかなこいつ。お前がどれだけ活躍しようが認めない早くやめろっていうね。コンピューター的なこのパスワークの司令塔みたいなやつか分からんけど。それから練習のミニゲームで同じチームになるのが何より苦痛でした。私がゴールを決め、もう結構早めにも言うてきてますねこれ。私がゴールを決めても決まって褒めるのはパスを出した子。
ゴール決めた。
だからシュートガールってね。でもいやいやいやすごいな、その前にパス出した君っていう。で、まああのお笑いの業界ではよくあることですけどね、まあ、実際パスを出せるすごい方がいらっしゃいますから、あの人のおかげやでというのはもちろんありますけど、小学生でしかも相手もどっちも小学生ですもんねこれ。徹底した差別でしたね。今思えばただのいじめです。正直そこまで憎悪されるほど何かをした記憶もなく、そこまで人に嫌われる経験が、まあ、そりゃそうやね、初めてだったので、ただただ悲しかったことをよく覚えています。つらいね。ほんでもうえらいもんで、僕はもう娘がね小学校ですからね、こんなおぞましい世界に娘を送り込まねばならんのかと胸がキリキリと痛みます。これはよく覚えています。1学年上のあなたは当時サッカーもうまく、チームのムードメーカーとして活躍していましたが、いや嫌なムードを作るんじゃないですかこの人は。チームのムードメーカーとして活躍していましたね。そんなあなたの監督やコーチ、キャプテンに見せる顔と私に対して見せる顔がとてつもなく違う姿を見て、こんな人にはならないと心に誓ったものです。いやそらそうや。あなたが小学校卒業とともにチームも退団し、中学からはサッカーを続けないと決めていた私は、もうあなたに会うことも接することもないと安心していました。時は過ぎ、高校2年の頃、結構過ぎたね、地元のスーパーであなたと再会しました。相変わらず背は高く性格の悪そうな顔。それはあなたの主観やからね、焼きうどんの主観やから。まさにあの時のあなたでした。お互い声はかけないものの、 認識はしていたと思いますが、あ、あいつだ、おー、あいつや、あいつや、ね、認識はしていたと思いますが、あなたはあの時どう思ったのでしょうか。人から聞いた話ですが、あなたはサッカーの強い高校に行ったものの通用せず通用せずというね何目線か分かりませんけど、サッカー部退部、学校でもうまく立ち回れずに周りから浮いてしまったそうですね。そんな時にきつい言葉をかける人はいましたか。人の気持ちが分かりましたか。
自分に回ってき
た人生において忘れられない人は何人かいますが、あなたにされた仕打ちは一生忘れません。どうぞお元気で。ね、という、ま、焼きうどんのメールをいただきましたけどもね。まあね、いや確かに教訓めいたものなんか感じますよね。こう回り回って、まあ、ブーメランなんて言いますけどもね、回り回って自分のところに帰ってきちゃうんだという。いやですね、小学校からこんな、小学生でこんなメンタルがあるんですね。このお前のことは認めない、早くやめろみたいに思うメンタルが小学生にもうあるん、それを備えた小学生がいるということにゾッとしますけども、もうますますお父さんがヒゲ男爵というのこれ バレないようにしないと、それをどう悪用してね、うちの娘を攻撃してくるやつがいるか分かりませんから、これ、ちょっとね考えていきましょう、これはね。まあ、ただ我々はもう千代秋を知った後なんでね早く退院していただきたいということで、退院したらほんますぐメールくださいね。はい、ということでございます。ラストメッセージのコーナーでした。